このイベントは、まあ、テーマがもともとその硬いというか重いというかなので、そういうところに若い子は結構集まりにくい。なので、見た目だけはポップに、うん、ライトな、
はい、
入り口はきらびやかにしておいて入りやすくして中に入ってもらってから、いろんな啓発できるような、 なんか仕掛けをしているようなイベントなので、このクラウドファンディングも、その熱い思いっていうのも大事なんですけど、そうじゃなくてちょっと笑かしに行こうっていうのをすごく途中から意識しに行って、それこそ、まあ、いろんなことしたんですけど、一番やったのは毎日ツイッターで、
はい、
あといくら足りません、何円突破しましたっていうのをこうやっていたんですけど、それ見てても別に興味ない人は面白くないので、途中から、もし2000万円が集まったら、僕、例えばタバコやめますとか嫌いなピーマン食べるようにしますとかっていうのを一個一個こうツイートしていって、なんかなぜ、はい、まあこう一ボケ入れて、うん、なんかこうツイッターとかフェイスブックでも拡散しやすいようにこう注意を払いました、うん、
このようにさまざまな試行錯誤の結果11回目のイベントを成功させたそうです。そして最後に今後もクラウドファンディングを利用しようと思いますかと尋ねたところ、ぜひ利用したいと話されていました。またクラウドファンディングはひとえに資金を集めるだけではなく、目標に向かって支援してくださる方と思いを共有して一つのものを作っていく仕組みだとおっしゃっていました。
なるほどですね。私はカミング神戸の松原さんからは企画する側の目線が感じることができました。企画する人もサイトに企画を載せるだけでお金が集まるのではなく、自分から SNS をうまく使い投資者を呼びかけることがとても大切なことのようですね。確かにクラウドファンディングのシステムは、夢や目標のある人たちがアイデアやプロジェクトを紹介し、それに共感し賛同する人からお金は募るというシステムです。そこで共感を得られるか得られないかは、結局は企画者側の熱意ある行動が鍵を握っていると私は感じました。
各サイトを運営しているオーナーさんも、世の中に眠っているいいものを広めたい、ダイヤモンドの原石を発掘したいという熱い思いを持っています。その気持ちに夢や目標を叶えたいという企画者の思いが合わされば、二人三脚で進んでいけるとは思いませんか。私たちも今はまだはっきりとした目標や夢はないのですが、将来そういった機会があれば、ぜひクラウドファンディングを使ってみたいなと感じることができました。この放送が皆さんの夢への第一歩として行動のきっかけとなることができれば幸いです。関西学院大学4回生高橋光平、
新海武俊でした。
放送を聞いてくださった皆様、本当にありがとうございました。